リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。今回は、今年第10回を迎える京都国際映画祭の情報を皆様にご紹介いたします。どうぞご期待ください。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは京都国際映画祭運営会社の京野義元代表の木村美幸さん、そして京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします
ありがとうございます。今年の京都国際映画祭について、もうね、どういう内容なのかがすごく楽しみなんですけど、全体についてまず木村さんの方からご紹介をお願いいたします。
はい、今年ですね、先ほどご紹介ありましたように10回目となります京都国際映画祭2023です。会期が先行の上映や展示も含めまして10月の13日の金曜日から15日の日曜日までとなります。で、主な会場としては吉本祇園花月、毎年させていただいてます。それから京都市京セラ美術館、そして今年初めて京都国際漫画ミュージアムさん、お世話になることになりました。その他おもちゃ映画ミュージアムさんやイオンモールの各地の方で、会場として開催をさせていただきます。
はい、もう映画のね、いろんなところで楽しめる内容になっているんだなと思いますが、映画全体今年第10回ということで、はい、特に力を入れてらっしゃることとか、なんかテーマみたいなことがありましたらご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。10回っていうところで考えると、もう本当に過去10回に皆様にお世話になった方々といかにもう一度お顔を合わせられるかなというところをはじめ、みんなで考えてはいたんですが、実はですね、この6月に名誉実行委員長を務めてくださっていた中島貞夫監督が亡くなられたという、私たち映画さんについてはとってはもう本当に大きな出来事がございまして、気持ちとしてはもうみんなその中島監督への思いを今回10回目の映画祭で感謝とともに伝えていきたいというのが一番大きな気持ちになっています。はい、
そうですね、もうこの番組でも中島監督には何度かご出演いただいたり、それから、そのまつわるお話などもいろんな方々にお越しいただいてお話をいただいて、まさに京都の映画の顔という、ね、方でしたので、はい、とても残念なんですけれども、はい、それだけに今年は力を入れて、はい、開催されるんだろうなと、ね、楽しみにいたしております。
ちょうど中島監督が88歳のお誕生日の時に、ご自分の好きな作品というのを、ご自分の思い入れのある作品というのをいくつも選んでくださってまして、で今回ちょっとその中からの追悼上映をさせていただきたいなというのと、あと実は中島監督はアートであったりとか、それ以外のジャンルにもすごく造形が深くていらっしゃるので、そのあたりも何か受け継いでるものがあるのかなと、今回出てきたらいいなと思ってます。
あ、なるほど。いつも中島監督が京都は芸術の街でもあって、映画は芸術であるので、そういう意味でも京都の映画、そして時代劇なんかには特にね、昔ながらの伝統技術も必要だということを常々おっしゃっていたので、どういう映画を、ね、私たちも上映されるのか楽しみにしたいと思います。
ぜひお願いいたします。
そして、今日はアートプランナーの岡健太さんにお越しいただいてますが、もう毎回この京都の映画祭でアートっていうところで力を入れてらっしゃって、毎回楽しみにしてるんですけど、
ありがとうございます。
今年はどんな感じでしょうか。
いやいや、素敵な笑顔ですね。本当に私の正面に座っていただきましてありがたい限りです。今ね、中島監督のお話ちらっと出ましたけどね、はい、本当に監督ってね、 毎回会場に足を運んでね、うん、アートの展示も見ていただいてるんですよ。
あ、
去年なんかもですね、京都市京セラ美術館さんでですね、うん、谷野黒さんという方の作品なんですけどもね、それは寝転んでこう VR なんですけどもね、寝転んで自分が実際にそれも体験できるような感じの作品やったんですね、うん、中島監督だけ特別に普通の椅子で座ってもう監督の一番似合うのはその椅子に座って杖をこう持ってね、うん、で真正面向いてこう見てるのが一番似合うんでね、うん、いや監督その方が絵になりますからって言ってねでそれで監督にはそのままこうして見ていただいて、もう常にね、アートの現場にも足を運んでいて、うん、お母ちゃんこれはどうなってるんだよ、お母ちゃんこれは面白いねって声がね、いつもね、うん、しっかりとアドバイスをしていただけるんでね、うん、だから本当ありがたい限りでした、うん、
岡健太さんの声ももうすごい素晴らしいお声なんですけど、はい、中島監督もお声が大きくってなんかねすごいよく通る、
ねね、あれやさ木村さん、はい、いつもね挨拶の時に、はい、一番最後に言う言葉があるんですよ、
うん、です
オープニング時とかねそのクロージングとなんかでもそうです、うんうん、それがね、はい、それでは用意スタートって言って
ですよね、
それが締めの言葉になって、うん、キュッとその会場が閉まるというですね、うん、
ね
もう言葉聞くのは楽しみやったんですけどね、うん、でも私もう9年間ずっとお聞きしてきましたので、うん、もう言ったらもう心の中にその、まあ、言えば言葉は残ってますんで、
今私ももう本当になんか監督の声のような気がしてきました、もう本当に今の
そうですか、うん、いやお前高島さんありがとう本当に
いやでも本当にねその、思いを受け継いで、はい、もう今年ももう楽しいことをいっぱい企画されているということで、情報開示がされているかどうかは別として、ま、岡健太さんにポロッとポロッとい
ろいろまあね、もう映画マートもその他も全部ということですから、さっきもちらっとでも中島監督いろんなことに造形が深くてっていうお話ですけどもね、うんまあ、この映画祭はですね、うん、いわゆる映画とアートだけにこだわらず、うん、もうあらゆるジャンルのもの、うん、まあ多分もちろん吉本はお笑いっていうものもありますしね、うん、そういったことにもまあ言ったら携わってさせていただいたんですが、うん、先ほどもちょっとちらっとお話が出ましたけど10周年なんですね、うん、もう京都市役所の広場でですね大きなロボットそれ火を吹いてもう10年です。
そうですね、
もうぶわーっと火を吹いてね、えらいこっちゃー言うてね市役所の前で火吹いてる言うてね、うん、時からね、うんもうあっという間10年、それからちょっと経ったら市役所の前でジャイアントババが車をバックドロップしてる言うてねタクシーの運転手さんが二度見しましたからね、こう見てて何言うて、で私ちょうどその時乗ってましてね、ははは、と自分で思ってました、やったと思ってね、まあ、そういう点にもいろいろさせていただいてまして、
うん、
で、まあ、ちょっとコロナの方に入っちゃったんでね、
うん、それがちょっとね、あれでしたけど、それでもオンラインでされ
た
り、ね、
そうなんですよ、それで、うん、オンラインというのももちろん映画でもそうですし、うんうん、でオンラインをするとね木村さんね外国人の方が外国からの方がたくさん見ていただいた、これがありがたかったですね、は
い、
本当にね、
意外とこの裾野を広げるというか、うん、全国の方そして外国の方にも伝わる手段として、うん、なんかうちにこもったオンラインじゃなくて、うん、外に広がるオンラインに、うん、展開することができたのかなと、
なるほど、私アナログなんでよくわからないんですけども、そういうのを調べますと、うん、もういろんな世界各国からアクセスがあって、うん、でそれで映画を見ていただいたりとかオンラインでね、
うんうん、
だから皆さん喜んでいただいたのかなということで、だから今年もオンラインと、うん、それとまあリアルという形で、うん、もうこれはね、はい、映画祭として木村さんこれからも、
はい、もうハイブリッドでこれからもしていければと思います、
やっていくという方向性なのでですね、本当よく言われてたんですよ、うん、私ちょっと遠いところなんでなかなか京都まで足を運べないんでっていうことをおっしゃっていただいてる方でも、うん、オンラインでは言い訳が聞きませんよ、見れますからねちゃんとねこれでね、だからまあ中島監督もね、それから皆さんにそういう風に見ていただけるということは非常に喜んでいただいてたことなので、
うん、
それから我々もその意思を受け継いでハイブリッドということで今年も10周年華やかに、開催させていただきたいと思います、はい、
本当なんかこうワクワクしてきます、お話を伺った
ら ありがとうございます、
いろんな形で参加して、楽しむ方法があるということですよね、
そうなんですね、
ちょっと情報として、まずこれはちょっとお伝えしとこうかとかいうのがありましたら、
あ、そうですね、うん、まあ、京都の方にはおなじみ 京都市京セラ美術館さんという、はい、まあ、あの今年で3年目なんですけども、光の広間というところがありますよね、はい、それが天井を18メートルぐらいのかな、高いところで、うん、上がガラスで火が入ってくる場所なんですね、うん、非常に明るい、ちょっと U 字型をしてまして、まあ、面白いスペースなんですけどもね、そちらで澤田智子さんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、この方はですね、あの自分自身をこう写真に撮りまして、でそれを作品にされてる、いわゆるセルフポートレートっていうやつなんですけども、うん、それがね、あのちょっと他の方とは視点が違うんですよ、うん、でこのね、あの澤田智子さんって方、どういう方かと言いますとね、木村伊兵衛賞っていう写真の賞があるんですよ、本で言うたら芥川賞とかあるじゃないですか、うん、
まあ、有名なね、
有名な賞あるじゃないですか、うんうん、それを受賞されてる方で、うんうん、その受賞された作品がどういう作品かと言いますと、うん、ID400 という作品でね、うんうん、その当時3分間写真というのが、まあ、どこに行っても機会があったわけですよ。普通ね、写真家と言うたら、写真、現代美術家ですけども、うん、写真といえば皆さんカメラを使って写真を撮るのが当たり前じゃないですか。彼女はその3分間写真を使って作品を作ったんですよ。どういう作品を作ったかって言ったら、400人の人に変装して3分間写真を撮ったんです。つまり化粧も変えて、洋服も変えて、カツラも変えて、自分なんですけど全部他人になって3分間写真を400枚撮影して、それを作品にされたという。だから今まで誰も3分間写真をそんな作品として成立させた方いらっしゃらないじゃないですか、うん、だからあの中にはいろんな方々の夢や希望が詰まってるわけですよ。まあ言ったら免許証であるとかね、就職であるとかね、まあこれから、まあ、学校であるとか、うん、まあ、下手したら、まあまあ、あの証明書ももちろんそうですけど、うん、ひょっとしたら安いお見合い写真とかねやるか分かりませんが、そういういろんな人たちがね、そういうことも含めてあの中にはドラマがあると。
あ、なるほどね、
参考写真とかね、うん、でそういう ID400 という作品、さまざまな方々、言ったら顔を塗ってガングロにしたりとかね、うん、いろんなことの写真を撮ってる方なんですけども、あのこの方が今回あの京セラのこの京都市京セラ美術館さんで展覧会を10周年ということで、今まで審査員やっていただいたりとか、あの映像作品で参加していただいたことあるんですけども、メインの作品として今回は、展示をしていただきます。ね、打ち合わせしてるじゃないですか、だからね、僕らはまあ普通の発想でいろいろ言うわけなんですよ、言うたらね、まあ写真展示をちょっとするんだったら、こういうふうにすればいいんじゃないかっていうことを、まあ、大体もう僕もプランナーですから、はっきり言って100ぐらい考えるわけですよ。あ、あれもあれ、このままこのまま、その100に入らないことを澤田さんは企画として持ってきてくれました。
すごい
すごいんですよ、もう予想もしなかったことを彼女は私に企画として持ってきました。この手があったかと、
岡健太さんを驚かせた企画、楽しみですね。
そうなんですよ、光の広間を知ってる方でしたら、ひょっとしてあそこを使うのかなっていうことを分かってる方はもう素晴らしい方です。ヒントを言いますとね、普通は作品を見るっていう感覚じゃないですか、
はい、
違うんです、作品を望むっていう感じなんです。
望む
って、例えば景色とかそういう感じなんですか、そういう具合な感じで見るという、これが新たな視点なんですね、これが光の広場で展示をします。3日間になりますけどね、13、14、15とこの3日間の展示になります。
なんかもう行かなきゃって気がしてきますね、お話伺ってたら。
ぜひとも足を運んでいただきたいと思います、でちょっと美術館の中身も、いろいろ見れる通路というか動線があったりとかして、これ以上あんまり言えないんですけども美術館自身も楽しめるという、そういうところがありますんで、
ポロポロとなんか、
はい、最終日最終日の16時までなんですかね、15日がね、15時45分からパフォーマンスがあります、はい、でそのパフォーマンスでクロージング、展示が終わるという ことになりますんでね、まあ言ったらあのそこの中で、まあ、ダンスがあるというかね、アートパフォーマンス的なものがそこにあるんですけども、あのそれも皆さんぜひともお足を運んでいただきたい。まあ最後はどういう状態になるのかなという、うん、その方も私は非常に楽しみにしております。はい、は
い、ありがとうございます。いろんなね、なんかこうあのこそこに込められた思いがあるというのを知って、もうこれはもうワクワクしてます
けど、いや面白いです。アーティストさんってね、うん、あの僕がこうアート好きでいろいろ回ってるって知っててね、うん、あの道で歩いてるじゃないですか、うん、ほんといきなり僕の目の前にね、自分の作品の、うん、言うたらこういう写真撮ったやつとか、うん、そういうの目の前に俺パンとかざすんですよ、見てくださいとか言うて歩いてたら急に、うわびっくりするかなって言って、でこの真田智子さんも実を言うたら あるアートフェアがありまして、うん、そこのところに私が行ってると急に目の前に来まして、で岡さんこれ見てくださいって言ってDM を私にくれたわけですよ。でその DM が、うん、一時ガングロって流行ったじゃないですか、顔真っ黒になって ね、でガングロに自分がなって、うん、あらゆるファッションをしてあらゆる表情をしてる写真やったんですよ。あ面白いやんかこれって言って、その日以来もう言ったら10年20年はないかな、十何年来のお付き合い
で、ですか、
はい、でそれで今回まあ10周年ということでね、うんうん、こういう形の企画を、もともとある作品なんですけども、やっぱりアーティストってすごいですね、
うん、
場所によってやっぱり企画を変えるんですよ。
うん、
その場所場所によってそれに対応できるような作品展示、ね、だからそれにたどり着くっていうのがやっぱりアーティストの知恵なんですね。そこのところが私はただ単にやってちょうだいで済むんですけどね
いやでもこの10年間ね、ずっとこう企画をされてこられたわけですよね。もう初回からなんか驚くような企画がいっぱいあったりとか、
はい、
そしてこの10年の、まあ、一つの節目ですけど、今回はまあもう改めて伺います。ま
あ、言えば、いろんな思い出があるわけですよ、うん、でね、感謝の意味も要するに、うんうん、京都に対してもそうですし、うん、ほんで今までお願いしたアーティストさんにもそうですよ、もちろん映画祭に対してもそうですし、まあ、そういった意味も含めまして、今までお世話になった方にもう一度お願いをさせていただきまして、うん、今回は企画を立てていただいてるのが結構多いです。
じゃあ再び会える、あの人に会えるかもという。
そうですそうです、そういうことなんですよ。あ、一目会ったその日からなんて申し上げましたけどね
いや
そういうように、うん、もう一度お願いをしたり、また新たに出てくる方もいらっしゃるわけです、うん、映像作家の方であるとかね、うん、まあ他にアーティストの方々とかいらっしゃるわけです、うん、そして先ほど言いましたように、前にお願いをしている方々にも出ていただいている、祇園花月、
はい、
吉本祇園花月ありますね、八坂神社のところでね、はい、うん、あそこで展示をさせていただきます。
なるほど。
こちらの方はね、カオルコさんというですね、元アイドルの方でございます。今アーティストをされてまして、うん、まあ日本古来のものとか、そういう非常に日本の香りのするクールジャパン的なものをモチーフにされてる方なんですけども、今回はですねコラボをさせていただきます。まあ、たら高覧車スタイルといいましてですね、まあ、有田の伝統様式、それを一歩前進させたようなですね作品をですね、今回カオルコさんにお願いしておりまして、その作品が見れるわけですね。なかなかそういう機会っていうのはね、うん、ないと思うんで、これ祇園花月ですので。そしてもう一人ですね、はい、岸本舞さんっていう、このうちのもちろん吉本所属の方なんですけども、うん、この方がですね、筆は使わないんですよ、指で絵を描くんです。指でこうしてね。で、海外、日本でも有名な六角綾子さんという方がいらっしゃるんですが、その方も指で絵を描いたりするんですけど、うん、この岸本舞さんという方は、まあ、いろいろ百貨店であるとか、うん、ギャラリーであるとか、まあ、様々なところで展示をされて、で去年初めて浜口桜子さんとコラボをお願いしまして、で今年も作品展示、去年から今年にかけてね、本当に飛ぶ鳥を落として砂漠勢いのですねそれぐらいの勢いがありまして、本当にもうなんか知らんけどね、フライになってできそうなんですね。それぐらいの勢いで今、まあ、百貨店さんとかいろんなところのすごい展示をたくさんされてます、うん、でその方の展示も行います。動物であるとかさまざまなものを展示してますんで、ぜひともご覧ください。あと詳しくはね、サイトの方に皆さんご覧いただいたら
お分かりになると思います。なんかもう話を伺ってたらもうなんかもうワクワクしてね、はい、うん、しますけれども、そのサイトって今話が出ましたけど、はい、木村さんなんかその、はい、先ほどの映画の含めて、はい、それからチケットとかどうするのっていうところら辺をちょっとご紹介くださいますか。
全ての情報は あの例えばチケットはいつ買えるのか、どうやって買えるのか、あるいは無料のものがあるのか、そしていつ何時にどこでやってるのか、あの全てホームページの方で、つどつどで発信をさせていただきます。ですので、一個一個ですね、情報が決まるたびにどんどんと、内容が厚くなっていきますので、たびたびホームページを覗いていただけると非常にありがたいです。
はい、京都国際映画祭、
はい、
2023、
はい、京都国際映画祭で出てきます。
出てきます。
はい、お願いいたします。
ぜひ皆さんチェックください。今夜のゲストは京都国際映画祭運営会社京の吉本代表の木村美幸さんと、京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さんでした。ありがとうございました。
ありがとう
この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。